皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。東京リジェネラティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博隆さん、岡田明子さんと食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。田中さん、岡田さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。これまで第11回前後編、なんか全てで21回ね、はい、この東京リジェネラティブフードラボのポッドキャストも送ってきて、ちょっと今回久しぶり
ですね。
今年初ですか、 CS 以来ぐらいですか。
そうです、ね、以来ですね。
ですよね、はい、僕らでやるのは、はいはい、でも CS は多分通常のポッドキャストの方で流させていた、はい、あれもすごい人気の回で、ありがとうございました。あれ楽しかったですね。
現地からスペアを見つめつつ、
はい、あ、そうでした。
学びが多かったですね。
はい、もはい、もうぜひそれ のも聞いていただきたいんですが、この東京リジェネラティブフードラボのポッドキャストもこれまで全部で21回やってきて、いかがですか。なんか心に残っているというか、
選ぶのが本当に難しくて、これ一つっていうところはちょっとなかなか難しいんですけど、まあそもそもこのシリーズをこう始めようと思ったきっかけのその一つが、都市に住んでる方々がもっとこう食っていうものに対してこう近い関係性を作れる、まあ、というともっと主体的にというか、なんかこうプロアクティブになんか関われる、食べるっていうことだけじゃなくてっていうところを追求することが、まあ、実はウェルビーイングの取っかかりになるんじゃないかっていうお話をしていて、ちょっとこういうテーマでっていうことを始めて、で一番最初に新宝先生と、あとその次にプランティオの芹沢さんにお話を伺うと、まあ、そこは結構その都市農園っていうところが一個テーマとしてあったんですけれども、なんか自分たちがこの知っていたその、まあ、単純にその都市でもちょっと野菜を育てようとかそういうことだけじゃなくて、なんというか新宝先生にいろいろ教えていただいたその海外のその都市農園の話っていうのは、なんかもう実は結構自治っていうそのローカル政府というか、ローカルのその自治体の中になんかもう組み込まれているような形でコミュニティを作ってきていたし、で芹沢さんは IoT とかテクノロジーも使って、でさらにその都市の中でコミュニティを作りやすくしていくっていうような、なんかそういう話を聞いて、でこれがすごく楽しそうで、なんか無理やりやってるってことじゃなくて、その営み自体がすごく楽しいものっていうこととしてやってるところに、すごくなんかこのテーマやっぱ面白いなっていう手応えをつかんだっていうのが記憶に残っています。
初回僕らがやって、その後第2回のゲスト、第3回のゲストで、今僕らがこうやろうとしてるところの、うん、本当に輪郭が見えた回でしたよね、うんうん、田中さんいかがですか。
そうですね、今回この東京オリジナリティブフードラボを始めるときに、やっぱり思っていたのが、一見すると自分たちが作れないような、変えられないようなものも、実は自分たちが変えるんだよみたいなところっていうのが、すごく気になったポイントというか、目指したいポイントで、やっぱり都市とか、例えば建築物もそうなんですけど、どちらかというともうそこにあるものを我々は享受するみたいな、その中でどう生きるかみたいなことかなと思ってたんですが、やはりちょうど昨年のこのフードフォーフューチャーに出た時に聞いた、そのシトピアというですね、フードシェイプスザシティという講演をした先生がいらっしゃったんですけども、まあ、そこにやっぱり触発されて、一見すると変わらないような都市とか街とかっていうものも、実は人間が意思を持って作ってきたものだと。で、そんなことを考えると、やっぱり私はすごく印象に残ってたのが、ロスキレ大学の安岡先生のお話ですね。で、スマートシティというものが、人がスマートになるために、そのテクノロジーを使って、その空いた余白の時間の中を人々がクリエイティブ、自分たちが主体的に関われるような仕組みを入れ、さらにそういうふうな行動、マインドを浸透させるために、デモクラシーガレージという民主化を社会実装するような取り組みをされてるじゃないですか。なんかこういうその意思を持つことによって、世の中とか人の行動とか、あとマインドも変わっていくんだなっていうのを感じましたし、東京リジェネラティブフードラボでお話しさせていただいた方って、皆さんなんかこう街は変えれる、社会は変えれる。例えば林さんなんかも、まあローカルコープみたいに、一見するとね、自分たちがその自治体の一部を担うとかって変えられると思わないじゃないですか。で、森林の NFT もですね、シンラもですね、こうやって世の中を動かすような仕組み導入できるし、アバニストの中島先生もですね、こういうその一見変えられないものに対して変えようというふうに思う意志を持てる、その持つことが可能なんだなっていうのを感じたのが、この TRF の、やはり私はすごい印象的なところで。
そうですよね。前編通じて、なんか通奏低音として、その本当プロアクティブにこう、僕らで変えていくっていうことが現れた回が、 もうギュッと詰まっているんですけれども、はい、今回は特別編ということで、はい、その欧州のフードテック&エコシステムについてお届けしていきたいと思います。こちら、アンロックさんとして今回開催する、欧州フードテックエコシステム調査レポートというものを今回こう、はい、企画として開催をされて、まあ、ワイヤード日本版もこの企画協力ということで名を連ねて、この今回のレポートに向けてのその現地視察っていうものにもこう、ね、僕もね、田中さんと岡田さんと同行させていただくんですけれども、まあ、まさにこの東京リジェネラティブフードラボがこうポッドキャストから実装へとつながっていくその一歩になるんじゃないかという意味でも、うん、すごく楽しみにしています。これ一体どういうそのそもそもレポートでプログラムなのかということについていきたいと思うんですけれども、
そうですね、はい、まあ、今回フードフォーフューチャーというですね、スペインのビルバーで行われる、まあ、3日間のカンファレンスに、行く形になります。で、まあ、4月の16から、で、今年がですね、4回目になっていまして、立ち上がりの3年で、昨年行った時はすでに8000名ぐらいの方が、延べで参加してですね、で、日本人も、まあ、80名ほど、参加して、で、世界中から300人ぐらいの登壇者とか、まあ、100、から200ぐらいのですね、展示が集まる場なんですけれども、うん、まあ、そこに、まあ、世界中の方々が集まるだけではなくて、実はバスク州で行われるんですね。ビルバオというのはバスク州の州都なんですけれども、実はそのバスクという地域がその作り出している、まあ、食のエコシステムというものをですね、体感体験できるようなプログラムになってます。で、具体的にはそのまあレポート自体はですね、フードフォーフューチャーというまあカンファレンスに出て、まあ、いっぱいまあインプットするんですけど、結局それってどういうその学びがあるのと。やはり初めて行った方とか、あるいはそのそもそものフードテックですとか、欧州のエコシステム、そもそもエコシステムって何なのっていうところに、わかるようでわからないようなところを我々がまあ世界中見てきて、この時系列で、このやはり7年間ずっとこの食の進化の領域を追ってきていますので、まあそういったような観点でのこう学び、意味合い、出しをするレポートであり、かつ今回現地に行ってカンファレンスに出るだけではなくて、結構現地の主要たる施設を訪問するという形になっていますので、そういったまあ体験とですね、レポートが一つ一体となっているようなプログラムをちょっと作ってみました。
まあ、このフードテックカンファレンスってまあ世界中にまあいくつもあるわけなんですけれども、まあこのスペインのバスク地方でやってるっていうところはまあ結構大きなポイントで、というのもまあ私たちよくそのフードテックのまあ最新トレンドっていうとまあシリコンバレーというか西海岸のところを見たり、あとまあヨーロッパの中でもまあもう少しその大きな国ですよね、イギリスとかドイツとかフランスとか、まあそういったところもよく見ていくんですが、結構このスペインっていうのがなんか絶妙にちょっとこの日本と近しきところがやっぱりある。で、まあ、これは実はイタリアもそうなんですけども、イタリアだとやっぱりこの地形的にもすごく似ているし、国の規模とかあと食に対するスタンスも似ている。で、今回その行くそのスペインのバスク地方っていうのは実はまあ今でこそ食の街としてすごく有名ですけれども、もともとはすごくものづくりが盛んだったっていうところがあって、まあ、ビルバオですと鉄鋼とかそういうところ、あるいはその、まあ、ドイツとかそういったところの自動車産業の部品とかそういったところを作ってきたっていう、やっぱりそういうバックグラウンドがあって、すごくエンジニア気質があるっていうふうに聞いてるんですよね。なのでそういうところって、その食でしかも食×テクノロジーっていう形でやってるっていうのは非常にやっぱり面白いところで、なんかその規模としてはめちゃくちゃ大きなエキスポっていうわけではないんですけれども、ある種なんかその顔が見えるぐらいの大きさっていうところで、その中に結構その食品だけじゃなくてロボティクスとかちょっとそのメカニカルなところもこう入れ込みながらやっているっていうのが、非常にこれはね、面白いミックス、ちょうどいいサイズのカンファレンスだなと思っています。
フードフォーフューチャーというこうカンファレンス、はい、その欧州で最大クラスのグローバルフードテックカンファレンスということで銘打たれているんですけれども、はい、あれですよね、去年もお二人はその行かれてきて、はい、うん、この食農領域、食と農業ですね、食農領域をホリスティックに捉えるそのビジネスイベントで、はい、まあ、世界中から登壇者が集まって、で、 さまざまな企業やスタートアップ、投資家、行政、アカデミア、研究者、さらにその先ほど田中さんおっしゃったようなそのエコシステムビルダーという方々が集結して100を超えるセッションや展示が行われ、まあ、食産業の未来を描き出すということなんですけれども、なんかこう去年の印象ですとか、あと今年ね、そのサブテーマがオートメーション、サステナビリティ、デジタライゼーションということで提示されてるんです。なんか今年に対するテーマへの期待みたいなところも教えていただけますか？
そうですね。まあ、今年、フードテック 6.0 という謎の言葉がございまして、はい、まあ、これ主催者の方とも話したんですけども、かなりこのフードテックという言葉が、まあ、浸透してきて、でもそのもっと先を見ようよというような思いで、で、これまさにですね、オートメーション、サステナビリティ、デジタライゼーションっていうのは、CS と同じような考え方で、CS も、AI、サステナビリティ、インクルーシビティみたいな、まあ、通底するテーマと技術トレンドみたいなものがあって、その上に、じゃあ、そういったテクノロジーとか、大きなトレンドの上に何を作るんだみたいなことを、こう言われてる気がしました。で、昨年は、まあ、全体像を捉え、どちらかというと、その日本がパートナー国に選ばれて、まあ、その初年度はオランダ、2年目はイスラエルだったんですけども、世界中の人集まろうよって感じだったんですよ。なので、私たちも、まあ、セッション持たせていただいて、まあ、3つやったんですけども、日本で何が起きていて、日本にどんな強みがあるのかとかですね。うんうん、で、日本から発信できる、その可能性って何っていう時に、食とウェルビーングというテーマで、うんうん、味の素の、まあ、執行役の柏原さんとドミキシェンさんとかにお話しいただいたりとか、
は
い。
ドミキさん行かれてたんですよね。はい。カポットデビューをしました。
そうですね。
スペインでもデビューして、
はい。しました。で、ポイントはそこに、本当に丸マルチステークホルダーが集まるんですよ。うん、これ結構リジェネラティブカンパニーの一つの要素である、まあ、今産業側のね、マルチステークホルダーなんですけれども、うん、本当にありとあらゆる人が世界中から集まる場になっている場だからこそ考える一歩先の未来を、うん、みんなで考えようぜというようなメッセージが今回あると思ってまして、なので最先端のテクノロジーももちろん提示されるんですが、やっぱりまあライクマインドというか同じような課題感とかですね、パッションを持った人たちが私は集まる場になってるなっていうふうに思うので、そういった意味で非常にどんな出会いがあるのかなっていうところがめちゃくちゃ楽しみですね。なんかね、日本からもすごい人が行くらしくて、もう100名、ね、100名規模の日本人が行くという情報が入っております。
なんか岡田さん去年は行かれて、そういう意味ではいろんな出会いとかあれですよね、お二人やれてる SKS とかにも そのままその後今度
そうです
来られるみたいな。
はい。なので、まあ、スペインのカンファレンスではあるんですけれども、うん、まあ、それこそブラジルから来ていたり、イギリスから来ていたり、ベルギーから来ていたりっていうことがあって、うん、なので、そこで出会って、実際に私たち今日本でこういうことをやっているんだけれども、っていうお話をすると、あ、もうぜひぜひっていう形になって、うん、で、SKS Japan にも来ていただいたり、オンラインで登壇していただいたりっていう、まあ、その次のことにつながっているので、はい、ここも本当にハブとして。
じゃあそれ以来また今回行くとまたやーって感じにこうなっていくわけですね。
は
い
は
い、
うん、そうですね。あとやっぱりフードフォーフューチャーというものが従来だとそのカンファレンスに行ってそこで展示を見てセッションを聞いてつながるというところなんですけども、結構やっぱりエコシステムが周辺にあって、うん、皆さんよく最近ご存知のバスクカリナリーセンターはバスク州の中 この大きなフードクラスターの、まあ、一つの一重要機能なんですよね。うんうん、でも実はその BCC以外にもこのフードクラスターを構成しているいくつかの研究機関があって、まあそういったようなところを知ることもできるし、あとやっぱりなんでスペインって皆さん思われるかもしれないんですが、これ私も去年参加して一番びっくりしたことの一つなんですけど、スペインのフードテックスタートアップの数のトップ5の
第5位。
第5位です
よね。
はい。なので、
それ意外ですよね。
そうなんですよ。1位がアメリカで、2位がイギリスで、3位が、イスラエル、4位がフランスかな。で、去年、SKS Japan で、このスペインの方と、あと、今回、Food for Futureの主催者でもある、アスティというですね、はい、テクノロジーセンターの、まあ、トップの方に話を聞いたときに、うん、なんで、フードテックスタートアップが多いんですかっていうふうに聞いたら、取りこぼしを作らない戦略ですと。はい、でなのでやはり食っていうのはいろんな方々を支える、まあ、非常に重要なある種インフラでもあるので、例えばユニコーンとかデカコーンを作って一社がドンと勝つモデルというよりも多様な選択肢があることがすごい大事で、そういうその産業としてもまあ取りこぼしを作らない、しっかりとみんなで 底上げをしていくみたいな、そういったようなことも含めて、うんうん、学ぶこと多いかなと思ってます。
またちょっとこうアメリカとか見ているのとは違うエコシステムの学びが随分ありそうですね。
そうなんですよ。だから、ね、コミュニティとして結構成り立ってる可能性もあって、うん、そのバスク州、スペイン、あと欧州、うん、でそれぞれが、まあ、結構有機的にサポートし合っている、うんうんうんうん、でそのモデルって、まあ、日本はコミュニティ的なアプローチをが強いとかね、うんうんうん、そういった話あるんですけど、実は類似性あるかなと思ってるし、うん、そういう彼らからも学べることが多いかなと思っているんですよね、はい、
逆に今回もまた日本のセッションもあるんですよね、
うん、はい、はい、日本のセッションもやらせていただくんですけれども、日本のことをいろいろ話すっていうことだけではなくて、うん、まあ、日本と、まあ、スペイン、まあ、さらにはその世界の方々と、うん、まあ、どんなその食の未来を作っていきたいかっていう、そのそういうセッションにしていきたいなと思っています、うんうん、で今回はそのパネルディスカッションという形で、うん、今企画予定していまして、まあ、そのパネリストとしては三菱 UFJ 銀行 の営業本部 の小杉裕二さんと、はい、あとこういう金融機関 の方と、あと味の素から、うん、グリーン事業推進部の総括の二宮大樹さんと、あと実は私たちが入ってトークをするというような、うんうんうん、形で今進めております。
そうですね、はい、今年のテーマはフードテック 6.0 コークリエイティングフューチャーフードエコシステムビヨンドボーダーズという、ちょっと前のめりな、はいはい、タイトルなんですが、ちょっと英語になってしまうんですけども、このフードテック 6.0 っていうこと自体が、より大きな、その複数のプレイヤーを巻き込みながら、その未来を作っていこうというメッセージだというふうに、やっぱり理解しています。うんうんうんうん、で、そんな中で、我々も、ある種、マルチステークホルダー的な登壇者じゃないですか。じゃあ、その我々が見ている、その競争によって作り出される将来の食の、まあ、システムとかエコシステム体験とかを、皆さんでそれぞれ考えるところを発信するという形になるので、うんうん、今個別にね、それぞれ話してますけれども、未来のビジョンとかですね、こんなことやりたいとか、そういったことをみんなでお話ししていく場になればいいかなというふうに思っているので。
楽しみです。
はい。これ海外の方にももちろん聞いてほしいですが、行かれるその日本人の方にもぜひなんか聞いてほしいなと思いますし、
う
ん。
そうですよね。はい。に来ていたら。僕もちょっとせっかくなんで、ぜひリジェネラティブカンパニーの話とか、
うん、
そのリジェネラティビティみたいなものと、まあ今回のテーマにも入ってるそのデジタライゼーションみたいなものが、なぜ結びつくのかみたいなところはちゃんと出したいな。うん、というかデジタルの持つジェネレーティブな力とそのリージェネラティブな力ってものを並列で語ってみたときに、それが世界の人に響くのかどうかとか、
はい、
ちょっとぜひ試してみたいなと思ってます。
はい。
で、この他にもそのプログラムがあって、先ほどもね、ちょっと田中さんおっしゃっていたように、そのフードクラスターがガーって、もう多様なステークホルダーの人たちがこう関わったそのコミュニティというか、そのエコシステムを作ってるところがそのスペインの面白さなんじゃないかということで、まあ今回のこのレポートで、まあ、現地視察もみんな行きたい人はこう一緒に行けて、でもそこでその現地でいろいろその他のプログラムっていう、まあ、特典みたいなものを、はい、用意してるんですよね、
はい、
ちょっとですね概要を読み上げますと、はい、フードテックネーションを掲げるスペインの中でも、まあ、世界から今最も注目されているのがこのバスクの先進的な産業創出、地方創生、人材育成のモデルで、これを理解するために横断型研究機関でもあるフードテクノロジーセンターのアスティ、先ほど出てきましたね、はい、それから食品産業のイノベーションを促進するバスクフードクラスター、それからオープンイノベーションプラットフォームの BAT、細胞生物学と分子生物学に特化した研究開発センターである CIC バイオギュームを訪れる予定になっています。またイベント期間中にも、フードフォーフューチャー側の企画として MTA モンドラゴン大学企業創出センターや、あとアグリ領域の研究開発機関であるネイカーというところにも訪問することも可能になっています。
まあ、これ実は全て有機的に絡んでいるので、まあ、全部興味深いというお話なんですけれども、アスティはぜひ皆さんに一度行っていただきたいなと思っていて、
はい、
でこれは日本のさまざまな都道府県にも まあ、食品開発センターのような形で機材とかがあって、そこにあの地元の中小企業の方が使える施設みたいなものっていうのは結構あるんですよね。ただこのアスティというのはやはりそこというものとは少し違っていて、州政府、スペイン、あとは欧州委員会もあのもう立ち上げにもう本当に関わっていてですね、でさらにこのアスティというところがフードフォーフューチャーの重要な、まあ、主催者 の一位メンバーになってますと、で横断型 の研究もしていて、まあ、重量域、あの去年聞いた時は10個の海洋系ですとかサステナビリティですとかフューチャーフードですとか、あと、フード&ヘルスとかですね。うん、そういった、研究をしていて、スタートアップと大企業の競争とかですね、スタートアップ支援とかもやっているんですよね。で、やはりそういった、非常に、いわゆる活動しているプレイヤーが、どういう思いと、どういう戦略を持って動いているのか。うん、でさらに、例えばアスティのようなところと日本のスタートアップも、協業とかできるといいよね、みたいな話もしているので、うんうん、なんか、単に訪問して終わりではなくて、そこでビジネスの議論もできるというところも非常に面白いですし、あとはねやっぱりバスクフードクラスターは、はい、このクラスターをどういうふうに作ってってるのかというところをなんか改めて考えとか、あとはそのどんな活動してどんなダイナミズムで今動かしているのかというところは理解したいなというふうに思っています。岡田さんとかどうですか？
まあもちろん今挙げていただいたところも関心があるところなんですが、まあフードフォーフューチャーの方で企画していただいているところなんですけど、やっぱりこのモンドラゴン大学、
うん、
まあ、ここの今企業創出センターというところを訪れる予定なんですけれども、モンドラゴンっていうやっぱりキーワードってすごく気になっていて、でバスクカリナリーセンターっていうのがその世界で最初に調理学でその博士課程まで作ったっていうところなんですが、バスクカリナリーセンターっていうある種大学の親ですね、だからもともとモンドラゴン大学っていうのがあって、そこの食学部っていうのが、まあ、あのバスクカリナリーセンター BCC っていうそういう構図なんですけれども、やっぱりこのバスク地方にあるなんかある種その経済の OS みたいなものっていうのがその少し違 う、これあのワイヤードの中でも
そうですね、はい、モンドラゴン共同組合という奇跡っていうテーマで、はい、まあだから本当世界で最も成功しているコープですよね、共同組合、僕らが考えてる多分生活共同組合とやっぱりちょっと規模も岡田さんおっしゃったようなその OS 自体が
もう
違うし、めちゃくちゃでかいっていう、
これがまあある種大きな言い方をするとそのポスト資本主義といいますか、ポストじゃないのかもしれないです、もともとあるものなのかもしれないんですけれども、何かこうある種資本主義の中でも少し違った動き方をしている、まあ、その社員がその全員そのある種会社の重要なステークホルダーとして位置づけられているっていうことでしたり、あと産業同士が割と密接に結構顧客とサプライヤーっていう関係ではなくて、ある種その例えば従業員を一緒に教育していこうとか、どこかの産業がちょっと倒れそうだったら助けるとかですね、なんかそういうことがいろいろできるなんか OS のような動き方をしているっていうのを、うんうん、まあ、いろんなその文献とか論文とかで読んで、一体それってどういうことなのか、なんかそれはすごくこのバスクがなんかこうすごいうまくいっているっていうところのすごくベースとなるところとして、一体どういう考え方なのかっていうのは非常にちょっと気になっているので、肌で感じたいなと思っているところです、
はい、
う
ん、これも期間中にフードフォーフューチャーの期間中に行けます、
はいはい、はい、
これ楽しみですね。
いや、なんかこれ単発で一回行って学びきるというよりも、やはり交流と対話を増やしてお互いがその学んでいくってことだと思うんですよね、
うん、
私がこれ冒頭に話したこういったフードクラスターってなんか作ろうと思ってなんか作れるものじゃないと皆さん思うと思うんですけど、実際そのいろんな人の思いが紡いで実行に移されていると、
うん、
で多分作ろうとした人たちはもちろん同じ人間で、やっぱりそういった人間の思いとか覚悟とか考え方とか信念とかがこういう次の新しい経済モデルを作っていけるんだという一つの、私はものすごいヒントになるような気がしていて、うん、なので学ぶというよりもなんかそれを自分の体になんかインストールするみたいな、そういったようなことができるのがやはり今回のやっぱり特徴かなと思うので、私たちとしてはやはり今回2回目ですけど、2回で終わらずにやっぱりずっと、
うんうん、
これから10年も20年もいろいろとなんかこう学び合うみたいなことをやっていくためのなんかスタートポイントになればいいかなというふうに思ってますね。
そういったね、今バスクの話だったりモンドラゴンの話だったりフードフォーフューチャーの話なんですけど、うん、やっぱりそういったものを日本でちゃんとインストールしてこうぜっていうのは、僕はアンロックさんのお二人の本当にやれてることだし、これからさらにそれ加速されていくんだろうなというふうに思っていて、ワイヤードもだから常にもう注目させていただいてるんですけれども、だからそういったお二人がアンロックさんが行かれてまさにその場をこうただ単に体験するだけじゃなくて、本当にこう なんていうか実装パートナーとして作っていくっていう現場に一緒に行かせていただけるっていうのは、僕らにとってもね、すごくそのフードの 6.0 なのか何かはわからないですけれども、とにかく最前線をこう体験できる、そういうレポートと、その特典になっているなと思っていて、すごく楽しみなんですけれども、これさらに、オプションプログラムとして、そのワイヤードのリジェネラティブカンパニー特集でも紹介をした、フューチャーフードインスティテュートの主催による、イタリアポリカでの、リジェネラティブフードシステムを学ぶツアーというものとも、今回連携しているんですよね。その以前、その東京リジェネラティブフードラボの第3回のポッドキャストでも、ポリカの魅力については、二人からお話をいただきましたけれども、こちらも、連携プログラムとしてすごい魅力的なものですよね。
我々も、こちらですね、連続して、向かうんですけれども、何がやはり面白いかというとですね、今回は最初フィレンツェに行って、フィレンツェでその実際にこのフューチャーフードインスティテュートが展開しているその、リビングラボの最先端の動きとかですね、取り組みを学んだ後ですね、その後ナポリに向かって、そこから専門家とお話をしたりとか、あとはその地元で実際に新しいリジェネラティブファーミングですとか、そこに新たなテクノロジーを入れた取り組みをしている農園とかですね、回りながら実際に地域のその取り組みとかを見て、その後ポリカに行ってですね、実際にワークショップをして、ポリカというのはもう村全体がポッドキャストで言いましたけれども、リビングラボになっていると。で、そこを実際に行ってですね、体感するんですけれども、このプログラムで体感することもそうなんですが、これもフードフォーフューチャーと一緒なんですけれども、イタリアのポリカのすごいところは、一見すると地方創生って、限界集落の活性化っていうのは、点の取り組みに見えるんですけど、それってポリカの周辺の90を超える自治体が一緒に賛同して、この地域限界集落をその未来に向けてつなげていこうと。やはりもう本当に100年どころではなくて、もう1000年ぐらい続くような農法をどうやって将来に維持していくんだという、その過疎化の中に、過疎化に身を委ねるのではなくて、そこから新しい将来につながる技術や技法や文化を継承していこうという取り組みなんですよね。で、それを具体的に推進しているのが、その個別の自治体とやはりやるノウハウも人もいないので、そのメゾ組織という言い方をしますけれども、中間体として、そのいろんなステークホルダーを束ねていく、フューチャーフードインスティテュートというところが入って、その政府の予算や欧州委員会の予算を束ねて、そうすると政府も補助金のようなものをどこか自治体にポンと渡すんではなくて、ちゃんと全体像を見ているプレイヤーに委ねることができて、私やっぱりそういうその一連のそのダイナミクスを学べる機会になっていますので、ぜひ皆さんももし一緒に行けるとすごい嬉しいなというふうに思います。
今回面白いなと思うポイントは、やっぱりイタリアといえば本当にルネッサンスのヨーロッパ全体で起こった話ですけれども、どこから始まったかというと、やっぱりあの辺から始まっていて、そのフィレンツェっていうのはもうそのメディチ家っていうところがやっぱすごく強く、ある種そのパトロンとしてあって、で、あれってもともとそのキリスト教とかそういうところからもう少しこの人間中心みたいなこう動いてきたと思うんですけれども、で、なんかそういう動きをしてきたイタリアで、今またこのリジェネラティブ、リジェネレーションっていう、またこう自然と人間と両方を中心に考えていこうよみたいな、なんかそういう動き方をしていくっていうところが、
ちょっと第二のルネッサンス的な
もの、なんか非常に、面白いなと思っていて、
こちらも合わせてご検討していただければと思うんですけれども、ちょっとそろそろラップアップの方に行きたいと思うんですけれども、改めて、今回のこのレポートプログラムについて、どのような方々に参加していただければいいなとお考えでしょうか。
そうですね、フードテックのカンファレンスであるフードフォーフューチャーですので、欧州およびその世界の最先端のその食の進化、食がどこに向かっていくのか、あるいはそこにテクノロジーがどういうふうに使われているのかということのアップデートをしたい方は、ぜひ参加いただけたらなというふうに思っています。本当に多様なテーマがありますので、で、それとあとですね、やはり世界にその展開をしていきたいと考えているスタートアップの方や企業の方は、非常にいい機会かなと思っていて、なぜならばこのスペインという点でのネットワークではなくて、やっぱり欧州のみならず世界中からエコシステムビルダーの方がいらっしゃるので、少なくとも今アメリカの投資家の方も来るって言ってますし、中東のコミュニティの方 もまた行くよっていう話をしていますし、なのでここに来ると意外にですね、世界中の方々とつながるところができるので、これからまあ食のまあこれは新規事業なりね、自社事業で海外にちょっと違う経路で行きたいという方々にとってみては非常にいい機会になるかなというふうには思っています。で、何よりもあとは例えばサステナビリティとかリージェネレーションとか、その企業の中で自分たちは一体何をしたらいいんだろうっていうことって結構難しいじゃないですか。で、私はやっぱり既存ビジネスとその例えばサステナビリティリージェネレーションというのはまだ均衡関係にあるような気がしていて、均衡というかですね、で、どっちがどっちという議論じゃないと思うんですよね。その時に、これは世界中の企業が実は悩んでるところで、リージェネレーションの担当の方々、サステナビリティの担当の方々は、じゃあ既存事業部門の方々と敵か味方か、それか共同パートナーなのかっていうのは、やっぱり企業によって度合い違うんですよね。
そうですよね。
はい。で、経済インパクトをやはり稼ぎ出している既存の方々の発言権の強さもありますし、一方で、これから世の中に求められてくるのはサステナビリティ、リージェネレーション。じゃあそのつなぎをどういうふうにするのか、で、そこって皆さん本当に悩んでいて、で、ただこのフードフォーフューチャーやイタリアのポリカにはそこに対する私は答えの一端はあるような気がしているので、私はなんかそういう観点でぜひそういうことに関心のあるその企業の方、あるいは大学の方とか、もっと言うとまあ学生とかですね、そういったような方々もなんか勢い余って来てほしいなぐらい。
勢い余って。
はい。本当にそう思いますよ。めちゃくちゃ人生変わると思います。
ああ、いいですね。はい。でも本当に事業部門も、じゃあそのサステナ部門も両方、どっちの予算でも来てよっていう話でもあると思いますよね。
はい。
ありがとうございます。岡田さん、これあれですよね。あと、参加した人同士のその横のつながりとか、
あ
と、
その
行った後で、実際、アンロックさんのレポートが、
そうです。はい。
最後楽勝できるっていう。
はい。このプログラム全体の大きなポイントはまずそこでして、で、私たちも、もちろん行きますが、まあ、その後、これをそのどういうふうに解釈したらいいのか、で、あと特に、まあ、日本のその、例えば食に関わる産業の方々にとってどういう意味合いがあるのか、で、今、この、まあ、点としなった情報っていうのが、まあ、さらに将来どうなりそうなのかっていったところ、含めてレポートにまとめる予定です。これ結構大変な作業なんだけどちょっと頑張りますので、まあ、このレポートをまずご提供するということと、まあ、このレポートをまあ見ながらちょっとみんなでディスカッションするような、なんかそういうイベントもやりたいなと思っていて、ね、はい、やっぱ皆さんそれぞれ感じるところがあると思うので、それをみんなでまた共有するっていうのが、やっぱすごく学びになるところだし、で、まあ、みんなでそれこそまた来年に向けてなんかこれやろうかっていうような、なんかそういうこともあったらいいなと思ってます、
はい、最後にもう一つだけアピールポイントというか伝えたいのが、一つは今回スタートアップの方とかがまた展示して、多分十何社か現地で展示とかされるんですけど、これCS でも一緒だったんですが、例えば CS って韓国のスタートアップがすごい数が多かったとか、各国来るじゃないですか。で、多少ちょっと多すぎて、みんな大丈夫かクオリティはとかっていうようなことを話もあったんですが、私はやはりこういった世界のその展示会とかカンファレンスで、比較的若い時から、若い創業者も若い事業も、世界に発信していく、英語で発信していくということ自体が、実は日本のアントレプレナーシップを圧倒的に高めるというふうに思ってるんですよね。なので、これ一義的にはもちろんヨーロッパということなんですけども、もっと広い目的で言うと、これ説もそうなんですが、こういった世界の舞台で、世界のいわゆるトップノッチの方々が集まる場所で自分たちのコンセプトを発信して、どこが刺さるか、どこが刺さらないとか、あと自分が本当に英語で言いたいことを伝えているのかとか、あと同じように英語がネイティブランゲージ、母国語じゃない人たちが、もう、こう、綺麗とか汚いとか関係なく皆さんが発信するんですよ。そういったようなことを、やはり学びに来てほしいし、国際舞台にどんどんどんどん日本の食のプレイヤーが出ていくきっかけになるかなっていうふうに思っています。で、まあ、最後はですね、食べ物がやはりめちゃくちゃ美味しいんで、もうピンチョス、祭りですよ。タパス。いや、だからね、やっぱり食べ物美味しいところに、毎年行く理由をみんなで作るっていうのは、もうそれ自体でも私はいいんじゃないかなと思ってる。
最後にちょっと真の目的が明かされたような、来ますが、はい、ありがとうございます。ぜひね、これ興味を持っていただいた方々、聞いていただいた方々、wired.jp でも掲載している、参加者募集欧州フードイノベーションの最前線を味わい尽くすプログラム指導という記事も、ご一読いただけると嬉しいです。これ、具体的にはどういう、こう、申し込み みの何ていうか仕方をこうしていくんでしょうか。そう
ですね、はい。まあ、私たちにまあ、直接そのメールいただくっていうのが、まあ、一番いいかなというふうに思っているんですけれども、ちょっと概要欄の方にメールアドレスを載せておきますので、はい、そちらに、はい、コンタクトいただければと思います。
ぜひそちらも確認してみてください。それではですね、最後のコーナーに行きたいと思います。フードイノベーションニュースでは、ゲストやラボメンバーに食関連のニュースやおすすめを紹介してもらっています。今回は、岡田さんに、最近のおすすめを教えていただきます。
はい、はい、今回ご紹介したい書籍がありまして、はい、その名もズバリですね、クックトゥーザフューチャー、
この3D… バックトゥーザフューチャーみたいな、
はい、はい、この 3D フードプリンターが予測する24の未来食という、うん、サブタイトルをついてるんですけれども、宮城大学の石川慎一先生と、はい、あと石川真由子さんが書かれた本なんですが、これちょっとどういう本なのかというちょっと解説を読み上げますと、2055年、
はい、
食が 3D フードプリンターで印刷されることが当たり前になる。で、破壊的なイノベーションで進化する未来の食卓が、科学的な視点や未来の日記、イラストによってリアルに描かれると。で、介護食、災害食、肥満対応、食品ロス、代替タンパク源など、まあ、3D フードプリンターによって可能になるであろう未来を予測するアカデミックなSF フードテック本。
すごい新しいジャンルを築き上げた感じですね、これ。
書いてありまして。
はい。そうか、3D プリンター縛りなんですね、はい、
そうなんです。
そこで書かれているのが。
はい。で、グラフィック社というところから発行されているんですが、これですね、まあ、もちろんしっかりこの読んでいただきたい本なんですけれども、ものすごくね、この写真がすごく
パラパラしてるだけで のけぞる感じがもう、はい、
こんな食品作れるんだ。なんか例えば江戸文様の培養肉とかですね、すごくこのなんていうかチェック柄、この市松模様みたいなお肉とかですね、未来なんだけれども、なんか古代にいた動物とかを模したようなお肉ですとか、なんか
実際にマンモスの培養肉でマンモスの肉とか作ってるのあったじゃないですか、
はい、
それのエクストリーム版ですね、
はいはい、すごい。
なんでワイエドさんの方でもサイファープロトタイピングやられてると思うんですけども、このフードテックでもこう来たかっていう感じのその本になっていて、
これちょっとサイファー研究所でも必読本ですね。
そうですね。で、改めて、まあ、その結構視覚的に、
はい、
こんなのありえるんだっていうのを見ることで、また余計にそのいろんなアイデアとかが浮かびますし、非常に面白いなと思ったのは、その昔にあったものっていうのを、この技術によって、またちょっとこう、まあ、面白くしたり、美しくしたり、美味しくしたりっていう形で、未来につなげることができるっていうところが、非常に面白いなと思って。で、実はその CES でもこの 3D フードプリンターって一個話題になってたんですね。で、前から確かに食品ってまあ印刷できるよねという話はあって、まあありましたよね、はい、結構前からいろいろ話があったんですけれども、なんか今年の CES で言われていたのは、今の 3D フードプリンターって音楽のない iPod みたいなもんだよねっていう言い方されていて、はい、技術はあって音楽聴ける状態にあるんだけど、うん、まだそのコンテンツがない状態みたいなことを言われてたんですよ。で、もうこれがもうまさにどういうものがこの 3D フードプリンターであると面白いし役に立つし、また未来につながるかっていうところの結構答えがあるので、これちょっと世界の人に読んでほしいって思っている本です。
これじゃあちょっとフードフォーフューチャーに持っていって、
いや本当に、
そうだ、これはオタクの国でも翻訳しませんかっていうのをやりたいですよ ね。田中さん、なんかこれ食いたいっていうのはありましたか。
なんかね、いろいろあったんですけど、パズルになるコーンとかっていう、
ありましたね。
なんかね、
何ですか何ですか、
なんかね、くるくるくるくる回る、
ルービックキューブみたいに回るコーンってことですか。
あるんですよ。飛んでるな。あとね、僕面白かったのは、次から次へとアイスクリームがプリントされる、コーンの絵の型の 3D プリンターで、持つところは普通のコーンになっていて、
はい、
その上のところにひねるとアイスクリームがボボボボってこうプリントされるっていう、まあ技術的にできるかどうかまだわかんないですけど。
なるほど。そうか、コーンをひねるとこうアイスクリームは下からこうどんどんどんどん現れてくるようなイメージですね。
はい、そのコーン上部にはプリンター、 機能のほか体の身体の健康状態を読み取るセンサーが内蔵されているので、アイスの成分にはその時の体に必要な栄養素も含まれるとか。
すごい、
わけわかんないですよね。
人類これ一個持ってればもうなんか生きていけるような感じに。いや、面白いですね。いや、
めちゃくちゃ面白い。そうすると、ほら、僕の好きなギルトフリーのアフターディナーミールとかね。
そっかそっか。
そうなんですよ。そういうのができてくるんで、でもすごく刺激的で、はい、やっぱり、読まれた方の反応もすごく SNS 見てても。
ポジティブ。
ポジティブですね。
いいですね。これあれですか？発売。
もうされてます。うん、
はい、
はい。最近発売された。
そうです。
はい、
3月か。
購入できる、はい、ぜひチェックしてみたいと思います。
この頃には発売されていると思いますので。
ありがとうございます。はい、改めて田中さん、岡田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。東京リジナリティブフードラボのポッドキャストですが、4月には、スペインのビルバオやイタリアのポリカから、はい、お届けできればと思っていますので、次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。